こんにちは、ボードゲーム大学です。今日から、こちらボードゲーム大学を進めていきます。清水と言います。どうぞよろしくお願いします。今だいぶポッドキャスト、ボードゲームをテーマにしたポッドキャストが、だいぶ増えまして、なかなかいろんなものがあってですね、まあエンターテインメントとしては非常に充実しているのかなというふうに、思っています。ただなかなかこう、なんて言うんでしょうね、深く入り込んだようなものがなかなかなくてですね、まあ初心者の方をカバーしているとは思うんですが、もっとボードゲーム知りたいよとか、こういうこと考えてるよというのがなかなか聞けないもんですから、まあこれちょっと私もやろうかなというふうに思って、今日から始めます。で残念ながらというのはあれですけれども、クラシトボードゲームというですね、くだらないサイトがありまして、こちらの人にですね、見つかってしまいまして、このクラシトボードゲームの枠内で、やらさせていただくことになります。まあ、もともと私の想定していたですね、こう、真面目な感じ、アカデミックな感じっていうのは、まあ、OK だよということなので、まあ、特に問題はないんですけれども、随所に、クラシトボードゲームの提供ですというですね、ふざけた、ことが入るような気がしますので、そこはちょっとご了承いただきたく、思ってます。まあ、なかなか面白い記事もありますので、読んでいただければというふうに思います。はい。で、今日はですね、私一人で、じゃあ何をやっていくのかっていう、こう、ガイダンス的な、ことを少し喋ります。で、このボードゲーム大学はですね、もともと私がなんていうんですかね、文字でもって、何か書こうかなというふうに思ったんですけれども、まあ私の筆不精もありですね、それから私もそこまで、長いキャリアが、ありませんので、よく知ってる人だとか、まあよくボードゲームのこと考えてるっていうような人にですね、まあインタビューしたり、対談したりっていうようなことを通して、少しボードゲームを深く知っていこうかなというところがあります。で、二つの柱が、ありまして、一つがですね、まあ、格論と申しますか、例えば、デザイナー、まあ、これからやりますが、クニッツィアのですね、デザインはこうだ、デザインこうじゃないかか、うん。クラマーの、作るゲームはこういうのが特徴だとかですね、まあ、そういうようなところを、取り扱ったりですね。あとはジャンルということで、トリックテイキングもっと上手くなるにはどうしたらいいか、いろんな戦術がありますので、これをまあ、説明したりですね。まあ、そういうようなところ、格論ですね。が一つあります。で、もう一つが、まあ、先ほど申し上げたように、インタビューもしくは対談ということで、まあ、いろんな方に来ていただいてですね、まあ、昔からやってる方だったり、まあ、新しい方でも、よくボードゲームのこと考えてるようなですね、人に来ていただいて、まあ、なんていうんですかね、いいゲームとは何かみたいな、評価基準だとか、まあ、なんかそんなようなことをですね、聞けたらいいなというふうに思います。もちろん、来ていただいた方に、格論を喋ってもらうっていうことも当然あります。で、この2本の柱、格論とインタビューの対談ですね。インタビューか対談か。これをですね、毎回、配信していくってことになります。はい。で、もともとのきっかけといいますか、なんでじゃあ、この音声ファイルをやろうかと思ったかというとですね、今年がですね、1983年から30年、ちょうど30年なんですね。で、1983年というのは、スコットランドヤードというですね、ゲームが、ドイツで発売されてますね。で、その年の年間大賞も取ってます。で、このスコットランドヤードというのは、そもそもドイツで、何ですか、イギリスとか、海外の、ゲームが主流だった時にですね、ラベンスパーガーのデザインチームが、まあ、チームドイツのゲームを作ろうということで、まあ、クレジットされてる人は確かいなくて、あれは確かラベンスバーガーのデザインチームという風に作者のところになってると思うんですけれども、 が、まあ、作ったゲームがスコットランドヤードです。なので、まあ、これをですね、ドイツゲームの始まりのゲームとする人が、まあ、おそらく多いんじゃないかなというふうに思います。で、そこから30年、ちょうど30年ですから、まあ、ドイツゲーム始まって30年というようなイメージがあります。で、一方ですね、ここ日本では1983年と言いますとですね、ファミリーコンピューターが発売された年です。で、ファミリーコンピューターが発売されたということは、そこから日本のこの今の電源ゲーム、テレビゲームか、の、まあ流行の先駆けと言いますかですね、まあそういう文化が始まったというふうに言うことができます。なのでこれはですね、くしくも1983年というのは日本でテレビゲームが始まり、ドイツではドイツゲームが始まり、まあちょっと流行の差はありますけれどもね、日本ではかなりもうみんなやってるみたいなところありますが、まあいずれにせよそういうちょっと面白い事態が1983年に起こってます。で、そこからちょうど30年今年になりまして、日本の場合、僕ちょっとテレビゲームに詳しくないので、まあ、なんとも言えないんですけれども、今はもうどちらかというとソーシャルゲームっていうんですかね、携帯ゲーム、スマートフォンであるゲーム、うん、ソーシャルゲームっていうのが、だいぶみんなやってるのかなというところで、まあよく言われるように、大量生産だとか、まあ消費されているとかですね。あとはまあそのシステムって言っていいのかな、テレビゲームの場合はわからないですけれども、なんかこう、単純にパクったみたいな、いうようなところがですね、よく取り出されてると思うんですけれども、これはドイツゲームにも少し言えるところがあって、やっぱりこう30年の歴史がありますとですね、どうしても似てくるというところもあると思うんですけれども、発売されているゲームが年間今、S1700、ニュルンベルク300とか、まあその、もちろん間にも出てますから、まあおそらく1000は出てるはずなんですね。で、これもだいぶ一気に増えたなという感じがありますから、大量生産。そして、我々、ゲーマーの方も、なんか消費してるような、まあそれは良し悪しは別にして、消費してるような感じがあります。ですから、まあテレビゲームとなんか似てるようなところがあります。で、そういうところを踏まえてですね、まあ何かこう今30年経ったということで少しまとめられないかなという感じで、思っていたというのがあります。で、それを文字で起こすのは面倒なので、みんなに聞いたり、してですね。まあ、この音声ファイルで、興味がある人は聞けばいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、単純に、なかなか表舞台に出てこない人もいますので、で、よく知ってる人もいますので、まあ、そういう人の話をなるべく拾ってですね、まあ、面白いことが、聞ければいいなというふうに思っています。はい。私ちょっと花粉症でですね、もう早くも来ましたね、花粉症が。すいません。はい。で、次回なんですけれども、次回はですね、いよいよ3月、ごめんなさい、日にちはちょっと今わかりませんけれども、3月に、初来日になるんですかね。来日します。ライナー・クニッチャーですね。ライナー・クニッチャーさん。まあ、ドイツゲームのデザイナーで言ったら、まあ、最も有名じゃないかなと思いますけれども。このライナー・クニッチャーについて、次回からですね、おそらく5、6回ぐらいは彼の話になるのかなと思います。で、ゲストはですね、もちろん、クニッチャーの、世界的な、あれじゃないですかね、世界的権威じゃねえかな。世界的な、ファン、ただの一ファンですけれども、の、ケガワさんをお迎えして、ケガワさんもあんまりこういう、音声に、何か残したり、撮られたりということも多分ないので、初めてかもしれないですけれども、まあ、ケガワさんに、クニッチャーについて語ってもらうということになります。で、ケガワさんがですね、クニッチャーについて、まあ、クニッチャーのデザインはこういう風な特徴があるよとかですね、 まあ、こういうような系譜だよとかですね。あ、ごめんなさい。ゲームの系譜はこうなってるよとか。そういうようなことを、ま、喋ってもらって、まあ、クリーチャーについての理解を深めると。非常に真面目な内容ですね。はい。非常に真面目な内容になります。まあ、ただしですね、私が、コーディネーターといいますか、まあ、対談してる相手は私ですので、どうも多分、いろんな人もそうだ、他の人もそうだと思うんですけれどもね。こう、茶化してしまうところはあると思うので、真面目でアカデミックとか言いつつも、割とエンターテインメントなところがあるかもしれません。で、クニチャについてがですね、まあ、5、6回くらいだと思うんですが、これが終わった後ですね、今の考えてるのは、先ほどもちらっと申し上げましたが、トリックテイキングについてということになります。で、トリックテイキングについてっていうのは、まあ、トリックテイキングはこういうゲームがあるよっていうんではなくて、戦術と言いますかですね、まあ、いくつかですね、トリックテイキングというと、ブリッジがやっぱり一番有名で、一番やられてますので、で、一番研究されてますので、ブリッジの、なんていうんですか、技術にはなるんですけれども、それを、他のゲームにも応用できることが多いんですね。もちろん、ブリッジでしか成り立たない技術もあるんですけれども、例えばフィネスとかですね。まあ、これは名前だけ知らないだけでもうやってるよっていう人は多分多いと思うんですけども、エスタブリッシュですとかですね。まあ、スクイズとかですね。こういうようなところを、説明してですね。まあ、トリックテイキング上達したいとか、どういう技術があるのかとか、まあ、そういうことを知りたい人がいれば、それは足しになるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、ちょっとごめんなさい。最初の方に戻りますけれども、このこれからのそのボードゲーム大学ではですね、まあ、ほとんどの場合、何か説明をするということがありません。例えば、クニチャのラーというふうな、なんだろうな。例えば文脈で言うと、まあ、セリゲームにラがありますよね。あ、これこの部分がラに似てますよね。みたいな時にですね。まあ、初心者カバーするポッドキャストであれば、ラについての説明があると思うんですよ。セリと得点システムがなかなか多様で、みたいなところがあると思うんですけれども、そういうような、説明をするつもりがあんまりありませんので、ちょっと、そういう意味では、あんまり知らない人にとっては難しいことになるかもしれないんですけれども、まあ、その場で調べたりですね、することもできますから、まあ、興味があれば調べていただいて、ちょっとそういうところに割く時間はあまりもありませんので、くにちゃんのらだよね、うんぬんかんぬんかんぬんっていう感じで進んじゃいます。その辺は、ご了承ください。なので、まあ、厳しい言い方をすれば、初心者お断りということになります。はい。というわけで、今日はちょっとかなり短いんですけれども、これから、このボードゲーム大学を真面目にですね、やっていきますので、今日もこの通り、全くふざけたところはありませんので、私もちょっと一人で喋ってることもあり、少し緊張してなくはないんですけれども、緊張してますね。はい。という感じです。はい。それでは、次回から。次回は、クニチャか、もしくは、ケガワさんの人となりを喋りますので、それを、楽しみにしていただければいいなと思います。はい。じゃあ、暮らしとボードゲームの提供で、お送りしました。